皆さんこんばんは。
こんばんは。
オープン礼拝へようこそお越しくださいました。今日ここに来られた方、またオンラインで見ておられる方、お一人お一人を心から歓迎したいと思います。かなり寒くなってきてますので、上着ある方は無理せず羽織っていただいて大丈夫ですし、後ろに毛布もありますので、どのタイミングでもいいので、寒いと感じたら無理せず、ご利用ください。ではオープン礼拝始めていきたいと思うんですが、皆さんは生きていて辛いと感じることはあるでしょうか。世の中を見ているとそのように感じている人は結構多いのではないかなと思います。生きていると学校とか職場とか家庭とかいろんな環境がありますし、成績とか人間関係とか自分を悩ませるものがたくさんあります。それらに縛られるうちに苦しくなってくるということはないでしょうか。今日はここで一つの詩を紹介したいと思います。これはクリスチャンの詩人である星野富弘さんという方が書いた詩です。皆さんもご存知の方多いのではないかなと思うんですが、この方は若い時に事故で手足の自由をなくしてしまうんですが、入院中に口に筆を加えて詩と絵を描くということを始めていきます。そして入院中にですね、聖書の言葉に出会って洗礼を受けます。その方が書いた詩です。お読みいたします。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった、という詩です。皆さんが今一番大切だと思っているものは何でしょうか。もしかしたらそれはいつの間にか大切だと勘違いしてしまっているものかもしれません。でも本当に大切なもの、命より大切なものは全知全能の全てを司っておられる主、ただお一人です。今月はオープン礼拝ではサムエル書から学んでいますけれども、ここに出てくるハンナもこの詩と同じような思いを経験したのではないかなと私は考えています。それまでのハンナは子供ができないことに悩み、ひどく苦しんでいました。ですが主に祈る中で彼女の心は変わり、彼女の顔はもはや以前のようではなかったと聖書にも記されています。ハンナはこの時本当に大切なものに気づいて生きるのが嬉しくなったんじゃないかなと思います。今日のオープン礼拝では、私たちにとって本当に大切なもの、ただ一人の主に目を向け、どうして主が私たちの生きる喜びになるのか知り、そしてその喜びを知った時に心から溢れてくる賛美を主に捧げていきたいと思います。それでは皆様お立ちください。私たちのただ一つの生きる道である主に向かって賛美していきましょう。ワンウェイ。
道だから。
ステージの前に鹿のようにを賛美したいと思います。あなたこそ我が盾、我が力、我が望み、ここに私たちが主の道に生きる確かな恵みがあります。鹿のようにを一緒に賛美していきましょう。
あ、
りします。神様、私たちの唯一の大切なものである神様、あなたに賛美を捧げます。生きている中で本当にいろんなものに取り囲まれ、いろんな思いにとらわれ、あなたを大切にできない時があります。主よ、どうかもう一度私だけがあなたに必要なのだと教えてください。あなたにすがり、あなたを求めて生きる時、私たちの心に喜びが湧き上がります。どうか私たちの心にその喜びを授け、私たちの口に賛美を授けてください。あなたと共に生きる喜びを知り、あなたに心からの賛美を捧げていきたいと思います。今日のメッセージを通して、あなたが語られる言葉によく耳を傾けられますように、私たちの心に働きかけてください。この礼拝の一切をあなたに委ね、期待してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
どうぞお座りください。はい、改めまして皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵教会のオープン礼拝においてくださいました。今日もですね、皆さんのことを心から歓迎したいと思います。そしてライブ配信で、見てくださってる皆さんも歓迎したいと思います。皆さんで一緒に今日も神様を礼拝して、神様を喜ぶ時を過ごしていきたいなと思っています。今日は10月の24日。そうです。あと2ヶ月経つと、クリスマスイブがやってきます。ちょうど2ヶ月後ですね。いやー、早いなと思います。今年もあと残りわずかとなってきた、そんな感じがしますけれども、いかがでしょうか。そんなクリスマスですけれども、もちろん、毎年のようにイエス・キリストの誕生が語られます。そしてイエス・キリストの降誕の物語が語られます。特にですね、ルカの福音書に出てくる、マリアがですね、親類のエリサベツを訪ねたというエピソードがあります。マリアはですね、そのエリサベツの前で本当に喜び歌ったという、そういう出来事が、出てくるわけですね。まあ、いわゆるマリアの賛歌と呼ばれるものです。まあ、音楽が好きな方でしたらバッハのマニフィカートと言った方が早いのかもしれません。今日私たちはマリアの賛歌ではなくてハンナの賛歌を読んでいこうと思っています。待望の我が子を与えられたハンナ、そしてその我が子を主にお捧げしたハンナ、そのハンナがどんなふうに主を褒めたたえていったのでしょうか。早速聖書を開いて読んでいきたいと思います。本日の聖書箇所は旧約聖書第一サムエル記の2章になります。聖書をお持ちの方はぜひ開いてみてください。第一サムエル記第2章の1節から読んでいきたいと思います。お持ちでない方はですね、どうぞスクリーンをご覧ください。そちらに、同じものが出てきますので、第一サムエル記第2章1節から11節まで、それではお読みいたします。2章の1節から。ハンナは祈った。私の心は主にあって大いに喜び、私の角は主によって高く上がります。私の口は敵に向かって大きく開きます。私があなたの救いを喜ぶからです。主のように聖なる方はいません。まことにあなたのほかには誰もいないのです。私たちの神のような岩はありません。おごり高ぶって多くのことを語ってはなりません。横柄な言葉を口にしてはなりません。まことに主はすべてを知る神、その御業は計り知れません。勇士が弓を砕かれ、弱い者が力を帯びます。満ち足りていた者がパンのために雇われ、飢えていた者に飢えることがなくなります。不妊の女が7人の子を産み、子だくさんの女が打ちしおれてしまいます。主は殺しまた生かします。黄泉に下しまた引き上げます。主は貧しくしまた富ませ、低くしまた高くします。主は弱い者を塵から起こし、貧しい者を悪田から引き上げ、高貴な者と共に座らせ、彼らに栄光の座を継がせます。 まことに地の柱は主のもの、その上に主は世界を据えられました。主は敬虔な者たちの足を守られます。しかし悪者どもは闇の中に滅び失せます。人は自分の能力によっては勝てないからです。主は歯向かう者を打ち砕き、その者に天から雷鳴を響かせられます。主は地の果ての果てまで裁かれます。主がご自分の王に力を与え、主に油注がれた者の角を高く上げてくださいますように。エルカナはラマにある自分の家に帰った。幼子は祭司エリのもとで主に仕えていた。このサムエル記の第2章はハンナは祈ったという言葉で始まっていきます。そして今ですね、2章の1節から11節までお読みしましたけれども、そのほとんどがハンナの祈りの言葉であるということがわかります。ですから今日はこのハンナの祈りについて詳しく見ていくことになるわけですが、その前に一つだけ注目しておきたいことがあります。それはエルカナの家族の姿についてであります。ハンナは祈ったで始まる、それが10節まで続いている。そして最後11節でエルカナはラマにある自分の家に帰った、幼子は祭司エリのもとで主に仕えていたと書かれています。このとても短い言葉からエルカナ家族の姿といいますか、家族のありようを読み取ってみたいと思うのです。ここで先週のメッセージを皆さんに思い起こしてほしい。エルカナの家族がシロの神殿に登った、ハンナもシロに登った、サムエルも登った。そしてハンナは血離れしたばかりの幼いサムエルを主に捧げた、祭司エリに託した。こうして彼らは主を礼拝したという言葉で一章は締めくくられていました。そして今日この2章ではハンナの祈りで始められているのです。もちろんこの祈りも礼拝の一部であります。ハンナは祈った、礼拝した、その後でエルカナは家に帰った、そしてサムエルは主に仕えたと書かれている。一見するとですね、このエルカナの家族はなんだかバラバラのことをしているように思えてきてしまいます。見えてきてしまいます。幼いサムエルを捧げたのはハンナだけではありません。エルカナもまた父親として我が子を捧げ、そしてサムエルとの別れを経験しているはずです。ところが聖書はエルカナはラマにある自分の家に帰ったとしか書いていない。親子の別れだというのに悲しいとか寂しいとか、そんな感情を表すような言葉も出てこない。サムエルはサムエルでまだ血離れしたばかりだというのに泣き叫ぶというわけでもない。家族と離れる悲壮感もない。ただ幼子は祭司エリのもとで主に仕えていたとしか書かれていない。ハンナもエルカナもサムエルもそれぞれがそれぞれのことをしていたとしか書かれていない。一体これは何を伝えようとしているのでしょうか。私たちは一体ここから何を読み取ることができるのでしょうか。私が今回ここから教えられたことは、神の家族の自立した姿です。自立というのは自分のやるべきことを自分でやるということ。エルカナが、ハンナが、そしてサムエルがそれぞれが自分のやるべきことが分かっていた。祈ること、帰ること、そして仕えること、それぞれがそれぞれのことをしている、そして自立している。それでいてエルカナの家族がバラバラであったというわけではない。仲が悪かったというのでもない。自立しながらも神の家族、その家族の絆を保っていた、つながっていたのです。なぜつながっていたのでしょうか。それは一人一人が 主なる神につながっていたからです。エルカナは毎年シロに登りました。神殿での礼拝を欠かしませんでした。そしてサムエルはエリのもとにいました。祭司のもとで主に仕えていました。またハンナは祈りの人でありました。悲しみの時も喜びの時も祈る人でありました。礼拝の人でありました。エルカナもサムエルもハンナもそれぞれ主を礼拝した。主に仕えた。そして主に祈った。主につながっていた。主と結ばれていた。神の家族の姿がここにあると思います。主とつながり、主と結ばれていた。それゆえに主にあって彼らは一つの家族であったのです。自立していたのです。自立しながらも主により頼む家族であったのです。主にある神の家族の姿がここにあるのではないでしょうか。私たちはですね、今日この家族に焦点を当てていきます。そして特にですね、ハンナが祈った祈りに注目していきたいと思うのです。ハンナがどのように主と結びついていたのか、そしてハンナにとって主は一体どのようなお方であったのか、そのことを一緒に読み解いていきたいと思います。それではもう一度ですね、2章の一節をお読みしたいと思います。ハンナは祈った。私の心は主にあって大いに喜び、私の角は主によって高く上がります。私の口は敵に向かって大きく開きます。私があなたの救いを喜ぶからです。ハンナは祈ったとあります。確かにこれは祈りです。主に向かって喜び、主に向かって声を上げる、祈りの言葉が書き記されているけれども、この祈りの内容を見ていくのならば、そこに賛美がある。そこで主を褒めたたえている。だから私はこれをハンナの賛歌と呼びたいのです。マリアがあのエリサベスの前で喜び歌ったように、ハンナも喜んでいる、歌っている、主を褒めたたえている、主への賛美が歌われている。だからハンナの賛歌なのです。続けて2節。主のように聖なる方はいません。まことにあなたのほかには誰もいないのです。私たちの神のような岩はありません。ハンナは主なる神様について語っています。主がどのようなお方であるのか、それを確信し、そして告白しています。主は唯一のまことの神だと言っている。清さにおいて主に勝るものはない。岩のように動かぬ神は他にはいない。主こそ生ける真の神だとハンナは言っている。祈りの中でどんな言葉を使うのか、何について祈るのか、それが祈りの中身を決めていきます。人間について祈るとき、それは多くの場合願いの言葉となるのではないでしょうか。私が困っている、あの人が困っている、不足している、悩んでいる、神に求める、神に願い出る。人に関する祈りは願いの言葉となって現れてくる。ところが神について祈るとき、それは感謝となります。賛美となります。神がどのようなお方であるのか、神が何をなされるお方なのか、そこに信仰が現れる、告白となって現れる。そして信仰が感謝となる、告白が賛美となっていく。ハンナは主なる神様について祈っています。主がどのようなお方であるのか、それを確信し告白しています。ですからこれはハンナの賛歌なのです。3節。おごり高ぶって多くのことを語ってはなりません。横柄な言葉を口にしてはなりません。まことに主はすべてを知る神、その御業は計り知れません。おごり高ぶる人、横柄な言葉を口にする人、それは人間の無知から生まれてくる姿勢です。本当は知らないのに知っているつもりになる。本当の意味を理解していないのに分かったつもりになる。高ぶる言葉、 横柄な言葉が人から出てくるのです。しかし主は全てを知る神だとハンナは言います。神が全てのことを知っていてくださる、そのことに信頼する、計り知れない御業を行われる神である、そこにも主への信頼があふれている。皆さん、ハンナの信頼は一体どこから生まれてきたのでしょうか。人間の限界をわきまえる心、主の限りない力を褒めたたえる信仰、それは悲しみと喜びの経験が与えてくれたのです。ハンナの味わった苦しみと祝福が教えてくれた。聖書はそのように言っているのです。子供が与えられない苦しみ、主が祈りを聞いてくださらない、答えてくださらない、そこから生じる痛み、ハンナはこれを嫌というほど味わってきました。同時にハンナは与えられる喜びも経験してきました。サムエルが生まれた、命が与えられた、我が子に与える喜び、我が子を育てていく喜び、それをハンナは確かに味わったのです。神様は私たちにも悲しみと喜びを与えられます。悲しみだけではない、喜びだけでもない、悲しみも喜びも共に与えられる、その経験に教えられる。人間には限界があります。しかし神には限界がない。神は全知である、神は全能である。皆さんもこれまでたくさんの悲しみを経験してきたのではないでしょうか。人間には不可能がある、人間の力には限りがある、そのことを知るために、それを分かるために、悲しみの経験が確かに必要でした。そしてまた皆さんはこれまでたくさんの喜びも経験してきたことでしょう。神には不可能がない、神には限界がない、だから神を信頼する、神に期待する、そこに信仰が生まれる、希望の言葉が流れてくる。ハンナの参加がさらに私たちに教えてくれるものがあります。続けて4節から7節、勇士が弓を砕かれ、弱い者が力を帯びます。満ち足りていた者がパンのために雇われ、飢えていた者に飢えることがなくなります。不妊の女が七人の子を産み、子沢山の女が打ち折れてしまいます。主は殺しまた生かします、黄泉に下しまた引き上げます。主は貧しくしまた富ませ、低くしまた高くします。世界というものはいつでも変化をしています。ありとあらゆるものがですね、変化し変わっていきます。与えられた状況も、そして置かれている立場もどんどん変わっていきます。強いものが弱くされ、そして弱いものが強くされていく、持っているものが失われ、そして持たないものが満たされていく、そのような変化が必ず訪れます。皆さんは今どちらでしょうか。持っていたものを失い、できたことができなくなる、あるいは願っていたものが与えられ、そして不可能と思えたことが現実となっていく、私たちは必ずこのような変化を味わいます。そして経験します。そしてこれらの背後には主なる神が必ずおられるのです。主が確かに働いておられるのです。主は殺しまた生かすお方、黄泉に下しまた引き上げるお方、主は貧しくしまた富ませるお方、人を低くしまた高くされるお方です。人間というのは与えられることばかりを願うのかもしれません。自分自身が引き上げられることだけを望むのかもしれません。持っているものにしがみつき、そして自分の力により頼もうとするのかもしれません。しかし世界は必ず変わっていきます。人間もまた変わっていきます。私たちもまた必ず変わっていきます。失うこともある、引き下げられることもある、そしてそれが人生であることを経験していく、その背後に神がおられるということを理解していく。神がおられると信じる者は 人生の変化を受け入れていくものです。良いことも悪いことも受け止める人です。神への信仰がそれを可能にさせます。神への信頼がそのことを良しと認めさせてくれます。ハンナの賛歌は私たちにそのことを教えてくれるのではないでしょうか。ハンナの経験が私たちにそのことを明らかにしているのではないでしょうか。良いことも悪いことも受け止める、受け入れる、そこから主への信仰が生まれる、そして信頼が与えられる。ハンナの賛歌はさらに続いていきます。8節、主は弱い者を塵から起こし、貧しい者を悪田から引き上げ、高貴な者と共に座らせ、彼らに栄光の座を継がせます。まことに地の柱は主のもの、その上に主は世界を据えられました。皆さんお気づきでしょうか。ハンナの賛歌は私から始まりました。ハンナの個人的な経験からこの祈りの言葉、賛美の言葉を始まっていきました。ハンナが味わってきた悲しみと喜びがある、試練と祝福がある、その経験から主を知る、主の姿を仰ぎ見る、それが今や世界に目が向けられています。私からこの全世界へと焦点が移されていきます。個人的なことから公的なこと、プライベートからオフィシャルへと変わってきている。私にとって主がどのようなお方かから、この世界にとって主がどのようなお方であるのか、そこに視点が移されている。神についての祈りというのは私たちをですね、引き上げてくれます。個人についての祈りが世界についての祈りとなっていきます。私についての経験が世界についての真理へと引き上げられていきます。ハンナはここで何と言ってるでしょうか。地の柱は主のものだと言っています。この地というのは天と地の地です。私たちが今生かされているこの地上のことです。その地に建てられている柱は主のものだと歌っている。地を支えているのは主であると告白しています。地を支えているのは私ではない、人間ではない、地を支えているのは主である。その上にこの世界が据えられている。ここに世界観があります。ワールドビューです。世界がどのようなものであるのかという真理がここに歌われているのです。私たちの神理解というのは個人的な経験から始まっていきます。悩み苦しむことがある、私には限界があり不可能がある、そこで神と出会う、神を知る、その個人的な経験が神について教えてくれるのです。経験を通して主を知る、個人的な出来事を通して聖書を読む、理解する。しかしそこでとどまってはいけません。神の真理がある、聖書が示す真理がある、この世界についての教えがそこにある、それを知る、それを受け止めていく。もし神がおられるのならどうして私が苦しむのだろうか。ハンナの信仰はここから始まっていきました。そして神への疑いから神への信頼へと変えられていきました。その先でハンナは神の真理を自分のものとして言ったのです。もし神がおられるのなら世界は揺るがない、世界には希望がある、世界には望みがある。だからハンナはこういうのです。もう一度8節をご覧ください。主は弱い者を塵から起こし、貧しい者を悪田から引き上げ、高貴な者と共に座らせ、彼らに栄光の座を継がせます。これは願望ではありません。人間の希望的な観測でもありません。こうなったらいいのになという期待でもありません。主が 地を支えておられるのなら、主が世界を据えられたのなら、そして主が世界をすべ納めておられるのなら、そこに主のご計画があります。そこに主の御業がなされていきます。主のタイミングで、主の定められた方法で世界が導かれていくのです。私たちにも世界観が必要です。主の御業についての視点が私たちにも必要です。この世界を一体誰が作ったのか、この世界を誰が支えているのか、そしてこの世界はどのように導かれていくのか。神なしの世界ではなくて、神がおられる世界、神が導かれる世界、そのような世界観が私たちにも必要なのです。ハンナはですね、この世界観から自分自身を振り返っていきます。子供が与えられない苦しみがあった、子供が与えられた喜びがあった、そして我が子を捧げる献身へと導かれていった。その背後にあるのは主のご計画です。摂理です。主は私の人生を導かれるお方、主は私に最善をなされるお方。そこから感謝が生まれてくる、そこから賛美があふれてくる。だからハンナの賛歌なの。私たちも同じように自分自身の人生を振り返ることができるでしょう。苦しいことがあった、悲しいこともあった、でも喜びがあり祝福もあった。そこに確かに主がおられた、主が治める世界があった。私たちはそのような世界に生かされています。たとえどれほどこの世界が残酷なものに見えたとしても、たとえどれだけ理不尽がまかり通る世界に見えたとしても、主の計画と主の導きに信頼していく、主に感謝し主を賛美していく、そのように私たちは生きていくことができるのです。そのように信仰に立つことができるのです。最後にハンナの賛歌の結びの部分を見ていきましょう。9節と10節。主は敬虔な者たちの足を守られます。しかし悪者どもは闇の中に滅び失せます。人は自分の能力によっては勝てないからです。主は歯向かう者を打ち砕き、その者に天から雷鳴を響かせられます。主は地の果ての果てまで裁かれます。主がご自分の王に力を与え、主に油注がれた者の角を高く上げてくださいますように。ハンナとエルカナがどうして我が子サムエルを主に捧げることができたのか、どうして自立した家族でいられたのか、その答えがここに書かれているように思います。主なる神への徹底した信頼、主にしっかりと結びついた信仰、自分の力ではない、自分の能力でもない、主がどのようなお方かを知っている、主が何をなされるのかを信じている。世界には確かに悪者がいます、存在しています。主に歯向かう者がいる、横暴な振る舞いがあり暴虐が行われている。私たちの毎日の生活には敵がいます。歯ぎしりしながら耐えなければならないようなことがあります。そして砂を噛むような現状に直面することが必ずあります。でも主がおられる、主が導かれる、主が働いておられる、主のタイミングで、主の方法で、主の最善が必ずなされていく。だから私たちは歌うことができます。ハンナと同じように主を喜び歌うことができるのです。ハンナの賛歌が私の賛歌となる、ハンナの喜びが私の喜びとなる、そしてハンナの献身が私の献身となる。私たちは主から、主なる神から招かれています。ハンナの信仰が私の信仰となる、 ハンナのように生きる人生へと私たちは招かれています。あなたはそのような主の招きにどのように応えていくのでしょうか。そして主への信仰を、信頼をどのように表していくのでしょうか。ハンナが主を褒めたたえたように、私たち一人一人の口に主への褒め歌が与えられることを心から願っています。そしてハンナの信仰が、ハンナの献身があなたの信仰となり、あなたの献身となっていくことを心から願っています。一言お祈りをさせていただきます。主は歯向かう者を打ち砕き、その者に天から雷鳴を響かせられます。主は地の果ての果てまで裁かれます。主がご自分の王に力を与え、主に油注がれた者の角を高く上げてくださいますように。神様、ハンナの祈りの言葉です。さまざまな出来事を経験した後に、ハンナの口から生まれ出た祈りの言葉です。そこに喜びがある、そこに賛美がある、ハンナの信仰があって献身がある、そのことを今日私たちは知りました。神様、ハンナはあなたを知る者となりました。自分の経験を通して、また真理の教えを通して、ハンナは主を知る者となりました。そしてハンナは主に結びつく信仰者へと変えられていったのです。どうか私たちもまたあなたを知る者とさせてください。辛い経験も、また喜びの経験も、すべてはあなたのことを知るための道具として用いられていきます。問題や試練に向き合う時にも、恵みと祝福に包まれる時にも、私たちはあなたを知ることができるのです。そしてハンナは主に捧げるものとなりました。我が子を捧げた母親となりました。そこに私たちは信仰を見出します。そこに主への信頼を見出すことができるのです。どうか私たちもまたあなたを知る者として、あなたに捧げていくことができますように、あなたを信頼する者として、あなたに仕えていくことができますように、あなたが作られた世界に今私たちは生かされています。あなたが支配するところで、あなたに仕えていくことができます。だから私たちは目に見える何かにしがみつくのではなく、人間的な力により頼むのではなく、ただただあなたを信じ、信頼していきます。どうかこれからもあなたを知るものとさせてください。あなたを喜び、あなたを褒めたたえるものとさせてください。ハンナの賛歌が私の賛歌となりますように、ハンナの祈りが私の祈りとなり、ハンナの信仰が私の信仰となっていきますように。私たちの不動の岩、信仰の礎なる救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
メッセージにお通して主は良いお方を賛美したいと思います。どんな時でも変わらず良いお方であられる主に賛美を捧げていきましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。主は良いお方を賛美したいと思います。 我が魂。
我が魂主を讃えよ、聖なる皆を褒め讃えよ。主の良くしてくださったことを何一つ忘れ
ない。我が魂
我が魂主を讃えよ、聖なる皆を褒め讃えよ。主の良くしてくださったことを何一つ忘れ。主は良いお方。
ンナの参加が私たちの参加となります。主と共に生きる喜びを私たちも賛美に変えて、これからも主を賛美しつつ歩んでいきたいと思います。最後に歌いつつ歩まんを共に賛美していきましょう。今日のオープン礼拝を終わりにいたします。